Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはイラストレーター作家の澤野仁さん。著書山の帰り道を踏まえつつ、澤野さんの山への思い、そして日々のつれづれについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
澤野仁、1944年愛知県生まれ。児童書の出版社勤務を経て独立。書評誌、本の雑誌の表紙イラストを創刊号より一人で担当。椎名誠の著書をはじめとして数多くの挿絵を手掛けるほか、雑誌や広告などでも独自の描線、色彩による世界を描く。1991年第22回講談社出版文化賞挿絵賞受賞。山を愛し、80年代中頃から国内外の山の登攀登頂を重ねる。最新刊に本の雑誌社刊山の帰り道がある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはイラストレーター作家の澤野仁さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
著書山の帰り道が、本の雑誌社から出版となっています。この本では澤野さんならではの、イラストとともに山にまつわるいろんなストーリー、そしてこのところの澤野さんの日々が綴られているわけなんですが、澤野さんの山への愛情が本当に随所に感じられる内容なんですけど、そもそもその山歴というのはどのぐらいなんですか？
小学校6年生の時に、兄貴がちょうど高校の山岳部に入ったんで、それから影響で中学、高校、大学、社会人になって、だから50年ぐらい、
50年以上ですね。
でもそんなにいわゆる登山家みたいに激しいわけではなくて、40過ぎてから山の雑誌の仕事でそういう連中と付き合うから、プロとね、今度は、それでヒマラヤ行ったり、ヨーロッパアルプス行ったり、海外の山に行ったり、ぐっと広がったっていう感じで、
でも本職というかね、あれはイラストレーターというのが、多分第一に来ると思うんですけど、イラストレーターとしての原点もその自然というところなんですか？
この本雑誌社からね、本が出たんですけど、ここの会社の、創刊から30何年の中のイラストを全部描いてるんですけども、ご存知かもしれないけど、椎名誠っていう作家の人と高校時代から、親しかったから、彼がやっぱり作家になったから僕もイラストレーターになったって。
椎名さんの、本にはもう必ずと言っているのは、澤野さんの絵がありますが、
だから絵の勉強をしたり、それからどっか美術学校出たりね、そういうのじゃなくて、僕が学校出てからいわゆる児童出版社に15年勤めて、で辞めて、従業になったんですけども
、書き始めとかその辺に関してはその自然というのは特には影響はなかった？
そうですね、山の雑誌をやる初めてね、山の絵っていうのは写真はあったんですけど、山の絵って僕描けないんじゃないかなと思ってたの。
描けない？
今までこう描いてたいたずら描きみたいなのとちょっと違うじゃないですか。自然っていうのは、そういうふうにチャラチャラした感じで描けないよってみたいなのでしょ。
なるほど。
すごく最初苦労しましたよね。変な話へ、どうやったら描けるんだろうって思って、でもやっぱりその筆を持ったり、大げさな筆を持ったり、山に行って、スケッチしたりしてるうちに何か自分で山をこう描けるかなっていう。
じゃあ最初はかなり恐れがあった？
全然ありましたね。全然っていうか、山の絵っていうのを見ると多分ご存知のように、割とこうがっちりしてるでしょ、やっぱり山が大きいだけに。だから イラスト、いわゆるこう挿絵みたいなのが描けないんじゃないかと思ってたんだね。あ、
もっと本腰入れて向かい合わないとダメなんだと。あ、もうさらっと描くようなレベルのものではない、うん、
だから僕の山の絵もちょっと割と人臭い感じでね描いてますよね、
うんうんうん、あ、なるほど、あ、そうなんですね、
うん、でなぜそういうふうに思ったのかっていうと、いい山っていうのは割と人臭い山が多いんですよ、は
い、人臭い、
百名山にしても、うん、いい山って人が多く行ってる山なのね。それは、うんうんうん、あの僕は気づかなかったんですよ。山っていうと誰もいなくて、うんうんうん、なんかこうものすごく綺麗な自然が残ってるところがいい山だと思ってたんですよ。
まさに孤高のというか、
そうそうそう、でも、うん、そうではなくて、ある人がね、はい、やっぱたくさん行く山が実はいい山なんですよっていうのをなんか本で読んでね、と思ったの。でもそれは割と正解なんですよね。
うーん、
といってなんか富士山みたいなね、はい、山がいい山とかそういうことじゃなくて、うんうんうん、あのやっぱりこう人を感動させる、何回も何回も行って、まあ、穂高なんかもそうなんですけど、それはやっぱり山の深さ、こう広さが持ってるっていう山かな、
なるほどなるほど。じゃあそれは別に登りやすいとかそういう意味では全然なくて、
そうですね、
もうなんかやっぱ引きつけられちゃうものがいい山なんだ、
それと、うん、あの逆に言えばやっぱりある程度のアプローチがあって、登りやすい山っていうのも僕はいい山なんですよね。それはまああの多分と思うけど、エベレストなんかは登りやすい山なんですよ、うん、一番高くても、はいはい、いろんな意味でね、
うん、
でも隣あるマラスルとか8000メートルとかアンナプルネなんかだとほとんど手が使え、みんな行かないのは、そういう一つ登りくい山なんじゃないかな、
うん、あ、もうそこはもうガンとして寄せ付けないぐらいの感じなわけですね。そうそう、だからアンナプルナも諸情報であり続けたみたいな部分があるわけです、ね、そういった意味でこう長くもう50年以上もいろんな意味で山と付き合い続けてきたという人生になってくるかと思うんですが、どうしてここまでその深く長く山とお付き合いするようになってきたんですか、
ね、ね、うん、多分皆さん同じだと思うんだけど、10代にやった頃、高校生の音楽とか、
はい、
それから本とか、まあ、この山登山、そういうものって意外とこう一生続いていくもんなんですよね。
あ、その頃に出会ったもの、
まあ、少しこう途絶えたりなんかしててもね、うんうん、で山は、まあ、僕は海なんかもダイビングやったり好きなんですけど、山の場合は多分歩くことかもしれないね。
歩くこと、
歩いてる時ってなんかこう考えるじゃないですか。それが意外とこう自分を磨くっていうか、思考するっていうか、なんかそれがあの楽しいって変なんですけども、山登りってほとんど歩いてるでしょ基本的に。
まあそうですね、うん、基本全部歩きみたいな。
だからもう嫌な人は嫌なんですよ。あの車はちょっと別の話でね、あの山小屋まではとにかく歩く、テントの場でも歩くでしょ、
はい、
で朝片付けると歩いてるでしょ、だからほとんど歩いてるんですよ。
はいはい、
キャンプなんか違いますよね、うん、キャンプだとか野鳥だとか見るとか、そういうのってそんなに歩かないでしょ、
まあ、行って何かをするって方がメインですからね、
場所は決めてね、はい、山登りってのはとにかく移動してるんですよ、絶えず歩いてるから、
うんうん、
それがあの嫌な人にとっては嫌だけども、うん、好きある程度好きになると、うん、あ、いいなと思うんじゃないですかね。
あ、で沢野さんはそれがいいなと思う方だと、
そうです、それはあんまり気づかなかったけど、でも、うん、多分10代の終わり頃からそういう一人で穂高を歩いてる時寂しかったけども、
うん、
なんかこう心に残りますよね。
そう意識はしてなくてもずっとやっていくうちに、あ、やっぱりそうだったんだって。
そうですね、今ちょうど、うん、あの僕の息子が35ぐらいで結婚してるんですけども、はい、ずっと岩登りをしてたのね、あの
岩登り、
はい、いわゆる今の家はフリークライミングっていうの、まあ普通の人よりはかなり登れるようになったんだけど、でもある時息子がマナスルとかあのネパールの方に行ったんですね、
うん、
その時にあの息子がいいこと言うなと思ったら、やっぱこうずっと歩いてるのがねすごく楽しいんだよねって言ってた。遠くで聞いてたら、あのなんで山に来んのって言ったら、このずっと歩いてるのが楽しいなって言ってたんだけども、で僕それを聞いた時へえと思ったんだけどね。それは最近本当にそう思いますよ。で僕たちはあの別にツアーで行くわけじゃないから、だって気心を知れた人と行って、ちょっと言い方変なんだけど、あんまりこうレベルの差が出てくる人と行かないようにしてるんです。なんかあのやっぱり山も危険なんでね、
うんうん、
でそういう時も結構こうバラバラバラバラ歩いていく時あるんですよ、
はい、
あんまりこう固まっていかなくてね、
うんうん、
思い思いで、でよくこうバス停なんかで降りバスで降りて山に入る時に こんなに人がいるのかなと思う時あるじゃないですか。でもね、うん、みんなバラバラになっていくから、うんうんうん、結構一人ずつになっちゃうんですよね、余ってね。
それぞれのペースでいくから。
そうそう、そうです、そうです。だから、その思考していくのはやっぱり楽しいかな。
ずっと歩いていくのが楽しい。
で、
まあ、今回出版された本のタイトルが、山の帰り道というのがタイトルになっているんですが、はいはい、これは、行きではなくて帰りなんですね。
そうですね、うん、まああのなんていうかな、うん、山はとにかく帰り、あの下山するとき事故が一番多いんですよね。
ああ、そうみたいですね、
うん、そうです、うんうん、の登るときっていうのは気づかなかったんですけども、はははは、岩登りして頂上まで行って下りで大概トラブルを起こしちゃうと多いんですよね。危険なところってあんまりあの、まあ、油断してて、だから、うん、なんか帰り道って変なんですけども、やっぱりそうかもしれないなと思って、
で、なるほど、
うん、やっぱり自分家あるいはその自分の家地元の駅まで降りた時初めて山が終わるっていうかね、あのそういうふうに思いますね。
なるほど。じゃあ帰り道の方がいろんな、まあ、そのリスクとかも含めですけど、いろんなこう思いとか情感がこもるこう場面とかパートナーですね。
あの一緒に行った仲間が遭難したことはあんまりないんですけども、たまたまその知ってる人が遭難現場でね、うん、こう見たりするとやっぱりその思いっていうのはね、帰る時もなんとなく心が重いもんね、
うん、
そういうも意味も含めてね、
うんうんうん、そうか、だからまあなんかいろんなこう思いがそこに詰まる、
そうですそうです、
いうも、ええ、うん、山の帰り道、
うん、案外ね寂しくないんですよ、行く時はね、うん、行く前の日まで結構忙しいじゃないですか、いろいろ仕事してて、なんかね
準備もしなきゃいけないし、
うんうん、でだから山に入っちゃうとすごくホッとできるっていうか、
なるほど。でじゃあ行きの方はまあ
慌ただしいっていうかね、
でもう気持ちも灰になってる部分もあるし、でもやっぱり一回頂上立って帰り道の方がよりしんみりいろいろという感じ
ですね。余裕もあるしね。
でもそこ先ほどの話だとその、まあ、歩いてるところは楽しいっていうことですけど、やっぱりそのより帰り道とかの方がそういう思考する時間とかも増えてるような感じ、
山を振り返るっていうか、
そうなると帰り道の方が多分佐野さん的にも好きなパートなのかなっていう感じ
だ、ね、
う
ん、行く時って荷物も重たいし、山登りって歩き出して1時間ぐらい一番辛いんですよね、リズムは作れなくて、それを超えちゃうとね、
うん、
あの比較的楽なんですけども、
うん、
それが辛いから、うん、帰り道はすごく荷物がそんなに減ってるわけじゃないんですけど、すごく荷物が軽くなってるね、うん、体が慣れちゃってるっていうの、
うん、そういうもんなんですね、うん、面白いですね。あの絵のことについてもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、その、まあ、本当沢野さんの絵というのは独特のスタイルだと思うんです。これはどうやって確立したものなんですか？
いや今でも確立してないんですけども、まあ好きな絵を、まあ、見るってことありますよね。なんかこう音楽を好きな音楽のフレーズを真似してみるとか、はい、そういう、はい、そういうのもあるかな。で音楽を聴いてる時に多分自分がギターを弾いてると、はい、そのうちドラムを聴いたりベースの音を聞き出すじゃないですか、
はいはい、
あの最初は全然聞こえなかったのが、それと同じように絵もね、このちょっと大げさなその奥にある絵をこうだんだん見れるようになるっていうかね、この人はこういうのでね、
うん、
まあ、ちょっと変なんですけど大げさなんだけど、だからちっちゃい絵でもそういう絵を見た時にあっと思ったことありますよね。
あ、そうですか。
ありますあります、うん、すごく例えば大げさなピカソだとか、うん、マチスなんか見てると若い時に気づかなかったんですけども、そういう人のこのなんかこう、まあ、才能っていうかね、
うん、
デビッド・ホックニーなんかでもさりげないだけどもやっぱ上手い人は上手いんだなと思って、
うん、あ、そうですか、じゃあそれはあの、まあ、沢野さんとしては本当にいろんな人のことを見ることによってそれをどんどんどんどんこう蓄積していく、
あの絵を描くよりは絵本の出版社にも入ったこともあるからそういうの好きだったんでしょうね。あのこうどっか絵描きさんに憧れるみたいに、
うん、
本屋さんに行くと絵を見てて、
うんうんうん、
で気に入ったところはねそういうの買ってたりしてたから、
うん、いい描き手ってのはいい鑑賞者
っていうのが前提に、そうでしょうね、多分あの多くのミュージシャンがいろんな音楽をよく聴いてるっていうのは分かるとかありますよね。あの洋楽をね、
はい、
あ、そうこういうふうに聴いてたんだなと思う時あるじゃないですか。それと同じで 絵を描く人とか本を読む人が作家の人が全然本を読まないって人があんまりね、うんうん、
しかもそれはいろんなタイプのものをもう趣旨だったりっていう、ねうんうん、部分なんでしょうね、
うんうん、多分作家の人っていうのはもう家中が本だらけになってる人が多くて、うんうん、学者の家も多分ねあの外には 見せないけど画集が相当あるんじゃないですかね、
うん、なるほどなるほど、まあそれが本当に文字通り埋蔵量としてねガッとあって、
う
ん、
そうですね、
ね、
うん、それだから僕なんかもすごく恥ずかしいんですけどあっちこっちの絵からこう盗み取ってちょっとバレちゃうってこともあるんですけどね、
うん、
あの本当にこうこっちの絵とこっちの絵あの右の絵と左の絵と A という作家と B という作家のでそういうふうなこの組み合わせがもうすごくありますよね、
うん、ああそうですか、それはもうでも昔からやっぱ絵を見るということも好きだった
そうです
できてるん
ですか、であの例えば具体的な話なんだけども、
はい、
花を描くときって意外と難しいんですよね花って、
うん、
でみんな花描くじゃないですか作家の人、はいはい、あの画家の方って、
うんうん、
そういうときマチスなんか見るとああこんなに素朴に描いててもやっぱうまいんだなと思うから、
うんうんうん、
じゃあちょっと真似したってわかるねマチス真似してなんだよって言うけどもそのままそこをそのまま使うということは、
うんうんうん、
そういうことは随分繰り返してこう歌のバックの中にちょっとしたベースのフレーズが入ってる時、はい、最初気づかなかったけど、
うんうん、
その音楽にやっぱりこれ必要なんだなと思って、うんうんうん、そのベースプレイヤーの名前なんか調べていくとあなるほどなっていう、うん、ただの人なんじゃないんだなと思ってね
でそのルーツ辿っていくとあまたここにぶつかるみたいな、
うん、そうですそうです
あ、
うん、だから歌だけ聴いてる時は良かったりね、はいまあ、例えばクラプトンなんかでも、
はい、
あのギターのフレーズだけいいんだけども周りがやっぱりいい連中がいるっていうことをね、
うん、
あのなかなか最初分からなかったんだけど
そうですね、
うん、でその周りがやっぱりあのいい連中とにかくこう置いとくようにだから多分伊垣さんも、
うん、
あのそういう人たちの行くとね、うん、僕も何人か知ってるんだけどあこんなにいっぱい持ってんのかと思う時ありますよね、
うんうんうん、それが本当に有機的に絡み合って、ね、
そうですあるいはあのスクラップブックみたいなのねたくさん作ってますよね、
うんうん、そうかそれはねもちろんその人のルーツだったりあるいは共演者だったりとかいろんな部分でのね、コラボレーションというかそのケミストリーがあるんでしょうけど、ね、やっぱりクラプトンだったらここでジャック・ブルースかみたいなそういうのが出てくるんですよね、絶対ね、うんうん、だからそういうところなのかなじゃあ澤野さんにとっての絵はやっぱりもう本当にいろんなものを見まくって
そうっていうかもう、なんていうかなちょっと気に入ったところはすぐこう切り取ってね、うん、そういうところベタベタ貼っとくわけ、うん、それはちょっとこう人に見られちゃって嫌だなと思ってなんか、ね、
まあ自分のね本当に財産ですよねそれねそうそう本当に、うんもう秘密にする
いや大したことないんだけどね、うん、そんなのは
へえ、うん、そうかそこからでもやっぱりねオリジナリティってのはやっぱりそういうとこから結局はでもそうでしょうねクリエイティビティというのは
それがやっぱり結構楽しいじゃないですかなんかこ こういくらギターの練習をね朝から晩までやって10年間やっても音楽を聴いてなかったら多分、
うんうんうん、
その人はあのあギターの好きな人だなって終わっちゃうんですよね
そうですね、
うん、例えばその芸大出たり美術学校出ても、
うん、
やっぱアーティストだと思ってね自分はもうそこまで出たんだからと思ってでもいざやろうとすると絵が描けないっていう現象は必ず出てくるじゃないですか、
うん、
だから僕だと同じことでそこがやっぱ結構苦労っていうか、
うんうん、
どうしたらいいかなっていう、
うん、Let's get knowledge with fun. さてあのこの本の後半では、まあ、このところの澤野さんの日々なんかについてもいろいろと書かれてるんですけど改めて、ここ最近っていうのはどういう日々を送ってるのかなってすごいざっくりした質問で
恐縮ですまあ自宅で仕事してるんで、はい、僕はあの朝の大体4時ごろ起きてるんですね
4時お、だいぶ早起きですね、
で犬を散歩させて、うん、それからちょっと家の片付け、
うんうん、
お茶を洗ったり、
はい、
それから自分の仕事のところを拭いたりして、
うんうん、
で6時ぐらいから仕事をして午前中2時ぐらいまでして、うん、あとはなんとなくブラブラしてて夕方地元で飲んでるって感じかなあれうちで飲んでるか
なるほどなるほどそれはここ最近な感じのペース
そうですね、
今は東京の郊外にお住みになって、
町田に住んで
て、町田に住んでて、はい、それまでは割と都心の方に
いらっしゃった、大亀の方に来てました。
あ、もう都心も都心ですね、それはね。でもだいぶじゃあリズムが違うんじゃないですか、それ。
あ、でも車で行くと1時間ぐらいでしたから。
あ、そうですね。あ、じゃあその、まあ、通勤の部分がなくなったという感じなわけですね、
そうです
ね。今
で、やっぱりこう起きてすぐ仕事をするのは一番やっぱり能率がいいですよね。前の日からじーっとか、まあ、ちょっと大げさに考えてて、
はい、
でこう、あ、これをやろうっていう、だから前の日に考えてないと時間がかかっちゃうじゃないですか。
前の日に考えて起きた途端にそれをもう始められるぐらいの、そうするとやっぱりその車で行く時間ももったいないですよね。
そうですね。で、うちの近くにちょっと洒落た喫茶店ができてね、うん、街道筋に朝7時からやってるんですよ、うん、あ、これはいいなと思ったの。でも朝一回行ったんですけど、うん、コーヒー飲んでると気が散っちゃうんですよね、やっぱね。なんか新聞読んでたりなんかすると、
そこではじゃああんま仕事モードになれない、
そうなんですね。だから起きたらすぐって一番いいんじゃないですかね。
そうか。まあこれまではお酒というのもかなり豪快に飲んできてらっしゃったようですが、最近というのはどうなんですか。
最近はまあもうお酒をやめようかなと思って、ね、
やめる、やめる方向、
なるべく、まあ、体壊したりね、そういう人もいるから、うん、そう思いながら飲んでるっていう感じ。
まあ、じゃあやめようかなっていう方向にはなってるけど、あんまりやめてはないっていう感じ
です。そうですね。でも一応ね、うん、アルコールを飲むとこんな風になっちゃいますよっていうね、はい、新聞の切り抜きなこと入れてるの。
なるほど、で一応こう歯止めをかけようっていう。
そうですね。それを見ながら飲むっていうのは信じてないんですけどね。
まあ心のどっかに止めながらって感じなんですね。まあでもね、本当沢野さんね、いろんなことにこう好奇心が向けられてるなっていうことはいろんなところでこうね、読んでてもわかるんですけど、最近のなんかお楽しみみたいなのってのは
最近は、うん、北京にこの北京ね、
はい、
北京3回ぐらい行ってんですね、
はい、
だから9月にまた北京に行くんですけども、うん、中国に凝ってるかな。
お、中国に、
うん、まあアメリカとかフランスとかそういうとこもあったんですけども、うん、やっぱりいろいろ問題も抱えてて、そういうとこが面白いかなと思って、うん、中国にこれから行こうかなと思って。
中国は何が面白いですか。
やっぱ大きいかなって感じはしますけどね、うん、大陸っていう感じ、
うんうんうん、
で実際僕はそんなに中国人の友達もいるわけじゃないから具体的に知らないんですけども、奥地にも随分行ったことあるんです、山でね、
うんうんうん、
でその時は全然分かんなかったの、中国って全然分かんなかった、うん、まあ、北京に行ってから少し中国の本読んだりするんで、うん、まあ、中国語の教室に行って、少し喋れたらいいかなと思って今通ったりしてるんです。
今中国が沢野さんで生きてる、
でも、なんていうかな、何かその国が問題を起こす時にこう嫌だなと思って行かなくなる時もあるでしょ。だから台湾に来ろうかなと思ったりね、うん、同じ中国語だったらなんと思ったりね、
うん、そうですか。そのなんですかね、中国、まあ、台湾でも結構ですけど、その台湾とか中国とかその辺になんか惹かれる要素があるんですかね。
さっき言った中国の大陸の大きさっていうのがやっぱり具体的に分からなかったんですけど、
うん、
そういうものが分かってくると面白いかなと。それから駅なんかで見に行くとやったら人がいるんですよね。切符を並ばないと買えないとこなんかあるんで、
うん、
そういうとこ見てじっと見てるとなんかすごいなと思ってね、その全体に人がすごく多いんですよ。そこを遠くから見てるだけでもね、なんか心が癒されるっていうか。
すごいなっていう感じが。
そうです。それとさっき言ったその旅はそこの地元の、まあ、僕はあんまり中国人って何人かしか知らないんだけど、
うん、
不思議にその不良の中年不良男とか中年不良おばさんが飲んでるとこあるんですよ。でそういうところに知り合うといいですよね。また
それはなんか同じ匂いが、
そうそう、あ、こんなことしたらそう飲んでんだみたいなね。
それってそのあこの辺になんかそういうのがいそうな気配とかっていう感じ。
いや、そういうのではないんですけど、うん、広いからね、そうでないんですけど、 居酒屋ってないんですよね、中国ってね。
あ、そうですか。
ないんですよ。
うん、うん、
だから、
じゃあどういうところに
食堂みたいなところ飲んでたり。
あ、そうですか。
朝方までね、飲んでる人いるんですよ。これはいいなと思ってるんですけども。
へえ、あ、そうですか。居酒屋的なものがないんだ、
中国。うん、だいたいレストランでも5時から7時ぐらいでもいなくなっちゃうの、人が。でまた増えてくんですけども。
それもなかなか興味深いところですね。そうですか。ちなみにこの自称わがままは人一倍とも書かれてますけど、それ具体的には本当にわがままなんですか。でもその前に
そうですね、
本当ですか。
まあ、わがままっていうのは、うん、他人のことを考えずに自分の都合だけで行動してしまうことでしょ。
うん、まあね、まあ、そうですね、そうですね。
まあ自分勝手っていうかさ、
うん、
まあ我が道を行くっていうのはいい言葉なんだけど、僕がね友達を見てて、あ、この人は立派な人だなと思ったの。そしたらその奥さんが、こんなわがままな人はいませんって言ってたのよ。僕はその人見て立派なね人だなと思ってたんだよね。だから案外みんなわがままなのかもしれないね。
それがでもむしろいいかもしれない。
会社の中ではね、困る人もいるかもしれないけども、多くの時に街歩いてるとやっぱり随分わがままな人がいるんだなと思って。まあ僕はあんまりね街歩いててね、そうやって見ないけど、僕は大体そういう変なおじさんを見つけるの好きなんですよ。あるそういう人がいるとついていくとかね、しばらく。
変なおじさん、
うん、例えばなんかポケットの中からゴミを捨てて歩いてるやつとかね。
変ですね、それ。変なやつですね。
あるいはこう折れた傘を持って歩いてるとか、なんかなんかちょっと言いにくいんですけど、サラリーマンの人でものすごく汚い格好してネクタイしながら疲れて切った人いるじゃないですか。そういうのしばらく。
まあでもある意味それも我が道を行く、まあ他とは違う、
そうですね。
他とは違う、もうオンリーワンな感じですもんね、ワンアンドオンリーな感じですけど、じゃあでもそれは OK。
そうですね、だから平凡なふりをしながら変わってらすって面白いなと思って帰りますよね。あんまりこう洋服で すごく変わってる格好をしているとそれも興味あるんですけどね、電車の中で必ずそういうの近くまで行って、何を話してるかなとかね、
気に立てる。
そういうのはあれ近づいてきますよね。
だけどむしろでもそうじゃなくて平凡だけどちょっと変わってる。
そうそうそう、そういうの、そうそう、そいつが一番怪しいですよね。
そうか、その辺がでも面白さ成分的には一番多いかもしれないって感じです。
そう、だから山でもそういうの見つけるの好きですよ。山小屋の中でも変わってるやつっているんですよね。例えばね、こう刀のなんていうんですか、こう竹でできたやつ、竹の刀、
はいはい、
お芝居の時使うじゃないですか。
ああ竹光、
うん、はい、ああいうのを持ってる人もいるんですよね。
実際にはなんか切れないような感じ。なぜか持ってる、
そういうのなんで持ってきてるんですかみたいな。
なるほど、そういうのを見つけるのが楽しい。Let's get knowledge with fun。がまだ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはイラストレーター作家の沢野仁さんです。著書山の帰り道が本の雑誌社から出版となっています。山をこよなく愛して美しい自然を描いてきていらっしゃる沢野さんですけれども、自然ということで言うと、やっぱ今回大いなる自然から地震、津波という本当に真の脅威たり得るものが提示されたわけですけど、これは沢野さんはその自然からこういったものが来るというのはどういうふうに捉えてらっしゃいますか。
そうですね、日本はそれこそ地震が多いし、火山で、あるいは台風が来たりして、しょっちゅうそういうニュース見ますよね、
自然の脅威ね。はい、
で今回の大地震というのはちょっとみんながね考えもつかなかったですよね。もちろん神戸の時もすごかったんで、だから僕なりにもそういう、まあ、変な話ですけど寄付みたいにしたりね、それから八戸に僕ずいぶん友達が多いんですよね。この20年ぐらいその東北の八戸でカントリーの集まりをずっと新年会やってたの。まあ八戸の友達はみんな元気ですけども、でもやっぱり家を流されたりそういう人たちもいるんでね。だから、まあ、福島の原発にしてもね、心に残るんじゃないですかね。
そうですよね。 まあそのね、原発ということにおいても、原発の方は本当に人間が作ったものがこう自然を本当にこう文字通り汚してしまっているという状況になっているわけですけど、このことについてはどうですか。
他の国は分からないんですけどね、まあ、例えばニュージーランドなんかだと原発がないわけですよね、まあ、でも産業が、ね、あまりないのかもしれないんだけど、日本はこの小さな国とは思えないんですけど、もっとコンパクトに生きることも選ばれる、とにかく日本で世界で一番大きいトップグループみたいなことずっと言われてたじゃないですか、まあ、いろんな意味でね、
はい、
企業がでもどうだったのかなっていうのがありますよね。だから小さい国とか大きい国じゃなくて、もう少しやっぱりコンパクトに生きていくかな、身の丈、そうなるんじゃないか、ならざるを得ないような感じしますよね。
なるほどなるほど、
まあ何とも言えないんですけど、フランスなんかの旅行してみると、ちょっとパリから郊外行くとすごく原発多いですもんね。まあそこは地震が全然ないんだから、基本的にはね、安心感あるのかもしれないけども、それもちょっと見てるとすごく不思議な感じしますよね、丸いこういうドームがね。日本の場合はもう海岸にたくさんあるでしょ、
はい、
ですからそんな海の近くにあってっていう、
まあね、それは、まあ、いろんな意味でその海水を使わなきゃいけないとかっていうね、意味があるんでしょうけど、でもやっぱりそれは相当リスクがものすごいでかいぞっていう、そのパッと見からのも分かるというところですね。それはね、それを作らなくてもいいのかなって。そう
ですね、だから今回節電してるでしょ、
はい、
で今まで全然気づかなかったけども、やっぱりそういう意味では使い放題使っちゃうと、もしかしたら水もそうかもしれないけど、なんかあるかもしれないですね、そういうことってね。
で、まあ、またそれを節約しようと思えば、まあ、できるじゃんっていうのがあるし、ね、だからそこは本当にいろんな意味ですごく考えどころなんでしょうね、そこはね。今本当にそこは考えどころなんだと思うんですが、ちなみに東北、まあ、今八戸のお話もありましたけど、その東北ということを、例えば山の思い出とかっていうのはあったりしますか。
東北の山っていうのは高さはそんなないんですよね、でもすごくたおやかな峰っていうかね、緩やか、八甲田山とか八幡平とかね、はい、それから、まあ、朝日岳とか、それから福島の安達太良とか、こういい山はたくさんありますよね。だから東北の山は最初の頃は知らなかったんです。穂高とか谷ヶ岳とか八ヶ岳が多いから、東京の人はね、東北の山をこう登ってみて、花がこんなに綺麗な山ってのは僕驚いた。
お、花が綺麗、
お花畑っていうかね、高山植物が、
はいはい、
それはやっぱり雪が遅くまで残ってるからでしょうね。
花が綺麗、
あんまり高い山になると花は咲かないけども、割と低めの山に雪が多いから、東北の山は花が綺麗ですよね。
そうですか。
福島なんかの飯豊山なんかも縦走するときに、したんですけども、その岩登りばっかりしてた連中もそういう山に行って、ああこんなに山がいいのかなって見直した人たちはたくさんいるんじゃないですかね、東北の山を登って。だから好きな人たちはそういう人も少ない、逆に少ないし、すごく不安が多いですよ。
ああそうですか、沢野さんがその、まあ、自然と人との関わりということを考えると、そのどういう関係性というのが理想な、理想的な姿というか。
僕は海にも随分行くんで、好きでね、行くんですけども、はい、まあ、海だっていいんですけど、山の方の自然ってのは割と残ってるんですよね、まあ、当たり前です、山の形にしても、それから、はい、人が案外入っててもあんまり変わらないっていうのはありますよね、自然の、まあそれはもっとプロが言わせればね、そんなことないって言いますけど、僕らなんか見ると随分残ってるなってありますね、10代に上った思いがそのままに残ってる時ありますよ。それと逆に言えばね、10代なんかの上った頃のコースがね、人が行かなくなったために、割とワンパターンの山登りが今多いんですよね、まあ、苦労して登るところのルートってのはもう荒れちゃって入れないですよね。だから昔の方が山のルートってのはもっと多様化してたみたいな感じかもしれないです。
ああそうですか。
今の方が、
みんな同じところに行きたがる、
やっぱり楽な方に行っちゃうっていうか。
もっと多様であった方が面白いんだろう。
そうですよね、
うん、
そういう意味ではね、多様な登り方っていうか、うん、しないと、うん、山もちょっと荒れちゃう時もありますよね。
ああ、そうか、じゃあそれをやっぱりその人の手が、まあ、微妙に入ることによって、
そうですそうです、うんうん、人の、手が入らない山はすぐ荒れちゃいます。それから山小屋の人たちも山の道の整理ってすごくしてるんですよね、
うん、
それをしないと事故も多くなるし、
はい、
で山登りってのは必ず山道しかないんですよ、うん、その森林をね、うん、その適当に登ってないって言われたらもうね1時間でもダメ、まあ、そういう登り方もあるんですよ、冬なんかはね、
うん、
でも普通の人にどうぞ適当に登ってくださいって言ったらね1時間でね、おそらくもうみんな脱落しちゃうと思うんですよ、
うん、
もう木がね多くて、だから沢登りの山に行くともうそういう登り方しかできない時ありますよね。滝の近く登っていくでしょ、
うん、
そうするともう大変になっちゃいますよ。
だからいわゆるその山登りの時はやっぱり山道になる。
そうです、もう基本的に山道しかないですね、
うん、
それ以外はだから人の道ですよね、
うんうんうん、
それ以外は獣道なんか歩いたらもう危なくて、それから時間もかかって、
うん、
だから何のこともうないんですよね。意外と自然って言っても結局はそうやって守ってるってだけ、
うんうんうん、
まあ中にはそういう山登りは大嫌いってやつもいるけども、でもそういう人はじゃあ本当にそうやって登ってますかっていうとあんまり登ってない一生のうち3回ぐらいしかそういうことやった、
うん、なるほど。
だから人の道ですよね。もともと例えば熊を追いかける人とかああいうとこでも道になってますもんね。奥多摩の方の山もね、昔はその村の人たちが青年団の人が5月ぐらいの時、はい、4月ぐらいの時ね、山道を随分そうやって整理してくれたんです。整理してもらったっていうか、
うん、
彼らの仕事としてね、今はすごく荒れちゃってて、
うん、
すごくこう山道は少ないんですよね、
うんうんうん、そうすると、まあ、山も荒れちゃうし、うん、というね、だから本当、ね、悪循環になっていっちゃうから、やっぱりそこはそうか、多様な山道を
ある程度、まあうん、だから許されるところでね、うん、別にケーブルカーつけたりね、そういうんじゃなくてもある程度の、うん、お金をどっか国が出しとかなんかが出して山を守らないと荒れちゃいますよね。
なるほどなるほど、そうか、多様な山道をこうキープすることによって山も守られるし、
そうですそうです、
いうことですね、そこがやっぱり、まあ、人がいて山がいてどっちも主従関係ではないというところにやっぱなってくるでしょうね。
Let's get knowledge with fun。
まあ、この本にも随所でその山を介して そのお子さんとの交流なんかも描かれてるんですけど、その子供を育てることとかあるいは教育みたいなことでその山というのは沢野さんがお感じになってることはどういうことになりますかね。
いや、僕は本当に父親として何もできないんですけども、まあこう子供とね一緒に山を歩いてきたから、そういう意味ではなんかこう息子も父親の背中を見てるのかもしれないね、どっかで、
息子さんと一緒に山を登るということは何をこう与えうることなんですかね。
どうなんでしょうね、一つはね、僕感じたのは世代の、まあ、例えば息子は10代の時に、
はい、
まあ、僕は例えば40とかそのくらいの時に、それから息子が20になった時に、僕とは違った50代の人と山に行ったり、それから30になってまた、若い人と、だからこう世代を通してね、そうやって山の岩登り行ったりキャンプしたりも若い人とやって、普通はなかなかそういうの、そういう遊びってできないんじゃないかな。それが僕は息子にとってもいいんじゃないかなと思いますね。なんかね、今でもね60ぐらいのね会社の社長とね、
はい、
10年ぐらいずっと行ってるんですよね。なんかその好きなんだよねその人がで、まあ、多分息子も荷物が背負えたりね、それから岩登りもはるかにうまいんで、でもなんかそのおじさんといつも行ってるんですよ。
そうですか、それはでも他の分野ではなかなかないそうですね、ことでしょうね、
だから多分重たい荷物とか、ね、そのおじさんは僕と同じでお酒が好きなんで、なんか息子はお酒を持たないとか言いながらも、なんかこう その人と行くのが楽しみなんじゃないかな。
うん、なるほどね、うん、そうか。そこにね、まあ、勝ち負けもないし、別に利害関係もあるわけでもないし、
うん、
で他のものだと、まあ、例えばスポーツとかでも、ね、世代間の交流はあるんでしょうけど、やっぱりどうしても、ね、力の差がハンデとかね、出てくるんでしょうけど、山ではあまりそれが介在しない。
そうですね、スキーとかテニスとかそういうものっていうのはもちろん、うん、あのなんて自然の中で遊ぶんですけど、うん、山登りって生活を背負っていくでしょ、結局あの食事を作ったり、
うんうん、
それから、うんまあ、怪我したらねちょっと助けたり、うん、それにあの疲れてる人とそういう意味では、はい、あの他のスポーツとはちょっと違うかもしれませんね、
う
ん、
もう生きることそのものがそこに投影されてる感じになりますもんね、
うんう
ん
うん、それとじゃあすごく大変かというと、大体歩ける人っていうのは70でも、うん、あの歩ける人って歩けるんですよね、
うんうんうん、
つまりあのヨボヨボしながらでも、だからこうなんていうかな、僕たち若い頃ね50代の人が山に来てると、うん、あの人何しに来てんのかなと思っていや、
うん、
で僕らね唐沢でね、はい、唐沢ってあの、はい、穂高のところあって、はい、友達とあのおじさん、うん、何しに来てんのかなと本当話したことあるんですよ、うん、で今はもう50代どころじゃなくて60代、うん、70代でしょ、
うん、
だからあの今度若い人見てて、あいつら何しに来てるの。
それぞれの世代でもう、もう本当にそれがさっきの身の丈じゃないですけど、うん、もう自分の、ね、できる範囲の中でやっぱりできることがそれぞれにある。
そうですね。それで、うん、まあ今あの山に来る女の子たちも増えてからね、あの割と今楽しいんじゃないですかね。
そうか。でも本当にそういう世代を超えて交流もできるし。
そうですね。だから。うん、山小屋に多分ね行ってみたら驚くと思うんだけども、はい、すごくいい雰囲気ですよ。
あ、そうですか。
ええ、もあのちょっと言いづらいんですけどね、その、うん、みんなが別に笑ってるわけじゃないんだけど、うん、ものすごくねこう山が綺麗、例えば山小屋でも僕たちの昔ね山に行ってた連中の方がねゴミを捨てた、平気で捨ててた、
うんうんうん、
で今は山がすごく綺麗なんですよ、
う
ん、ゴミを拾っていくし、はい、それからそういうところでマナーがね、うん、しっかりしてるし、
うん、
でそれは随分変わったなと思いますよ。それで山小屋の中でも、
う
ん、さっき言った若い人たちから年寄りが取った人いるでしょ、うん、昔はもっともっとね、なんていうかな、こう殺気立ってたもんね。なんか山の戦いの場みたいな感じで
もうストイックな連中の集まりみたいな。
それで酒飲んでもう椅子投げ合うとかね。いや変な話。
うん、
山岳家の連中なあいつがこの間いたから気に入らなかったとかね。いやそう、本当にそうだったんですよ。
でも今はもっと平和な、
そうですね、あの大人になったって感じはするな。
そうか。じゃあ今登るのも非常に面白いでしょうね、そういった意味ではね。
そうですよ。昔はね、岩場なんか行くとね、そこにすごく怖いお医者がいて、山岳家の その人がいるとだから登れないの怖くて。
そう、万人みたいな人、
うん、っていうか登ろうぞ、お前たちこんなところの前にね登るとこあるだろうみたいなね。
説教されちゃうんです。そうか、かなり敷居高いですね、それね。でもそれは今そんなこともなく、
うん、
はい、非常にこう平和な、
年齢のこう幅がすごくこう広がってんじゃないですかね。
うーん、そうかそうか。じゃあね、これからっていう方もね、もうかなり門戸は広い感じですね。
そうですよね。うん、あの一歩一歩こう歩くことのやっぱ面白さって気づくんじゃないかな。
ああ、それはだからもう世代問わず、性別も問わず、で、ね、
うん、
でやっぱりそれは歩いて感じないと逆に教えられても分かんないっていう部分なんでしょうね。
う
ん、
そうですね、
多分ね、本当に体感しないとそれは分かんないかもしれないし。澤野さんご自身はこのあここのところはどういった山に登っていらっしゃる
の？この間八ヶ岳に行きました。7月、はい、6月の終わりですね、
はい、
それから、まあ、丹沢にちょこっと行って、
うんうん、
でうちの近くに七国山って128メートル山があって、
はい、
そこには毎週ぐらい行くかな、雨の日でも。
もう近所にある、128メートルといっても結構見晴らしが良かったり、
ね、あの東京見れるしね、
うん、
それもねある人に教えられたんだけどね、小さい山でもいいから、
はい、
まあ、健康のためってんじゃないんだけど、そこに行くとね、うん、こうやっぱり自然が残ってるっていうかね、自然の空気感がね、
うん、
それは案外大事なのかもしれない。
うーん、そうか。それはもう標高100メートルちょっととかでも全然ある、
森の中も歩いたりね、そういうことっていうのは穏やかにさせるのかもしれないね。
あ、そうですか、ね、本当だから高さだけで言ったらそこそ東京タワーの半分ぐらいしかない、 ようなとこでもやっぱりそこは全然ね、その人工物とは違う世界がそこにあって、いうことなわけですね。そうか、まあ、さっきの話の中でね、その世代もいろいろだし、まあ、性別もいろいろだし、山登る方いろ、まあ、増えているという部分の中で、その、まあ、子どもたちを含むその若い世代にこう山こういうとこがいいんだぞっていう山の勧めみたいなのがあれば、
うん、やっぱり山に行くっていうのはこう思考するし、うん、それから孤独感がね、あるのはいいかもしれませんね。まあ、あんまりハイキングみたいに仲間でわーってこうおしゃべりして登っちゃうとあれなんですけども、 2,3 人で行ったりするとその孤独感っていうかな、
あえて孤独感今の時代にみたいな、そういうとこですかね。
そうですね。それからどんな山にも安らぎがあるから達成感もありますもんね。
なるほど、孤独感と達成感、
ゆっくり登ってもね、走るように登ってもそんな変わんないんですね。あれもまた不思議で、もちろんすごく速い人もいますよね、それは、
はいはい、
そういうのじゃなければあんまり変わらない、若い人も。
そうか、でもやっぱりこの、ね、時代の中にあったやっぱり孤独感と達成感、
それとあの山は今そのテントなんか勝手には張れないんですけども、うん、小さなテントだとかそのシラフだとかね、そういうものがものすごく軽量化で、それこそあのヒマラヤなんかでもね、うん、軽量にされたシラフみたいにたくさん出てるんですよね。ヒマラヤでも使えてて、なおかつハイキングでもって、そういうもので山に一泊泊まるのもすごく楽しいかもしれませんね。
あ、なるほどね、うん、そうか、
山の空気を吸ってご飯食べて、うん、まあ、あの水を飲んでっていう、星を見てっていうのはちょっとあの大げさキザなんですけど、でも、うん、それをやるとすごくこう、あ、いいなっていう、
うん
うん、山に泊まるっていうのが、山小屋じゃなくてね、
はい、機材的にも非常に進んでるから、
そうです、う
ん、かなり、あの手軽に楽しめる環境になってると、うん、やっぱりでもその辺が佐野さんご自身も山から学んだことっていう感じになってくるんですかね。
山登りしてなかったらもっとなんか変な人間になってたんじゃないかなと思っても、だからなんか少し山でバランス取れてたかもしれないね。
はあ、はあ、はあ、はあ、そこでなんかご自分の中ではもうリセットされるというような感じもあるわけですか。その山登りをするとか山歩きをすることによって、
あのね、山の空気の透明感っていうのはねすごく感じますよ、
うん、
今でも。あのこの文章の中でもね、はい、山の空の青さってなんか大げさに書いてたんですけども、うんうん、それはこんなに空気が汚れてると思いながらも、うん、あのあこんなに綺麗なのかなと思うぐらいの山の空気感っての、
うんうんうん、
あとは 3000m ぐらいまで行っちゃうと梅雨でも雨降らないですからね、もう山はもっと上まで行っちゃうから、
はい、
そういう時の気持ちよさってありますよね。
じゃあそれはでもね、それこそ何度もいろんな形で経験してることなんでしょうけど、それはでもその都度いいなっていう
感じ。そうですね、ええ、だから山から、うん、あの山の帰り道って本に書いてあったんで、うん、山に登れなくてもね、うん、雨で打たれて帰ってきても、うん、なんかやっぱ楽しいっていうかね、うん、でいろんな僕旅行をするんですけども、はい、旅歩きってのはやっぱり一番好きかな。あの山旅っていう言い方、
山旅、
ええ、例えば京都に行く、金沢に行く、うん、それからいいホテルに泊まる、おいしいものを食べるっていうんだけども、何か満たされないんですよね。なんかこんなものだったのかみたいな意外と、まあ、ちょっと悪いんですけど雑誌なんか見てね、それから企画の番組なんか見て、テレビの、
はい、
いいなと思って行ってみたら大概なんだこんなのかと思って帰ってくること多くないですか。僕は怖いんですよね。でそれでも憧れて行くんですけども、行くたんびに大概
ちょっと物足りない、
ちょっとどこじゃなくてつまらなかったなと思って、そんな高級ホテル泊まったりね、はい、そういうことがあんまり面白いことじゃないんだなと思って、
うんうん
う
ん、
そういうことよりは山を歩いてきた方がやっぱり楽しかったねと思うね。
じゃあそれはでも逆に言うと何度でも飽きることはない
そうですよ。あのね、うん、僕はあの三つ峠って山に岩登りを含めてものすごく行ってたんですよ、若い頃から、
うんうん、
一番行った山が三つ峠かもしれない。富士山がよく見えるね、
うんうん、
三つ峠って山があって、で友達とここ二人で歩きながら、ずいぶんここ来たよねなんて言ってさ、で前ここで君とこんな話したよねなんて言ってさでなんかそういう話で出てくるの、
はい、
それでもね行くたんびにねもう飽きるかなと思って、あれ今日は随分遠いなとか、
お、
うん、すごくこう違うんですよね。
そ
う、体の調子が悪かったりなんかしててね、すごい時間かかっちゃったり、うんうんうん、でも多分その町だってもしかしたら開けないのかもしれないけども、うん、山も同じ山、あの八ヶ岳なんかもう何十回行ってるんですよ、
うん、
でだんだん分かってくるんですよ、この、ま、角を曲がるとね、川があって、はいはいはい、河原があって、ああここであの友達とみかん食べたなとか思い出すんですよね、
う
ん
う
ん、
まあ、ある意味おなじみの風景ですよね、
そ, それでもね、うん、やっぱり 木が違ったり、それが冬だったり、うん、それから雨だったりして風景がガラッと変わってますもん、
う
ん、だから
か
あこんなの初めてだなみたいなね、うん、
この状況は初めてだ、これは初めてだっていう、だから毎回それが初めてだって
、歩いててね、うん、山小屋ももっと近くは近いはずだったんじゃないかな、ね、
うん、まあ変わってないはずなのに、
えらくね遠く感じんの。でそんなことをずっと思いながら下向いて歩いてるでしょ、うん、ちょっとふっと顔を上げるともうここに小屋、目の前に小屋があってそれですごく嬉しいですよね。
そうかね、えでもねやっぱりそこはやっぱ山旅の醍醐味になる。
そうですね、あとは偶然に、うん、あの友達に、まあ、山の仲間も多いもんで、うんうん、会う、
うんうん、山で会う、
カメラマンだとか、うん、それからまあプロガイドとかね、うん、そういうのも楽しいですよね、なんか、なんかすごく街では絶対会わないわけ、
ふんふ
ん、そういうのもすごい楽しいんですよね。
うーん、でもやっぱそれは山だからこその楽しさ
だ。そうなんですね。あとはね、うん、山で会う人でね、定年の人でね、うん、僕がかっこいいなと思う人がいるんですけども、
はい、
例えばその定年退職してね、うん、で山に来てんですけども、今度自由でしょ、だから一人で来てんの。でその人の山の人ってのはやっぱりこうその身なり立ち振る舞い見てると分かるんですよね、なんとなくね、うん、こいつできるなっていうのね。でそういう人が一人でテント持ってね、うんうん、自由に歩い、自由っていうか、まあ、あの歩いてるとね、話なんかしてみるとね、ああいい生き方だなと思ってありますよ、
うん、
で僕なんかそういうのはあんまできない、案外そこまでね山にあの今はあの深く入ってないって感じかな。
うーん、そうか、でもね、
うん、そういう人たち見てると、うん、ある程度その心配をしながら歩いてるのは分かるんですよ、長いルートをね、
うんうん、
まあ、長いっても3日とか4日なんだけども、でもなんかすごくこう充実してるっていう、やっと会社定年して、で今まで山が好きだったけどこう自由に歩けるっていう感じで、で僕なんか若い時に散々割とわがままな山登りしたから、今あんまりそういう気持ちがないっていうか、でもふっとそういう風にして、うん、山に行ってみたいなと思う時あるから、それは一人で行く時あります。
うーん、そうか、まあ、そこでもなんか本当それこそね、人生が透けて見えるというかね、そこでもう品というか品格みたいなのも漂ってきちゃう部分もある。
だから日本のいい例えば京都だとか、うん、それからちょっとしたそういう小さな小京都なんかを歩いてる、うんうん、僕なんか憧れでしょ、
はい、
でもそういうとこ行くとさっき言ったように何にももうつまんないなと思うんだけども、山に行くと歩いてるだけ楽しいんじゃないですかね。
うーん、
特別なんかキノコにくっついて詳しいとかね、うん、昆虫について詳しいとかそういうのは別として、ほとんど人が歩いてるだけなんじゃないですかね。地図読んで、
うんうん、
なんかちょっとぼーっとしててね、うそういう人は随分いますよ。
そうか、
でも昔にはいなかった、そういうタイプの人って。
うーん、そういうかっこいい大人に ね、
うん、
そういうかっこいい人間にさせてくれる場所でもあるということですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕はね、字の美しい人っていうか教師でもね、はい、
うん、
それから、まあ、作家の人でもそういう人にすごく憧れますね。うちの兄は、まあ、64で亡くなってしまったんですけど、字がすごく綺麗だったんですね。で今は僕も含めてなんだけど字があんまりみんな綺麗じゃないっていうん でそういう中では茨城詩人の茨城のり子さんっていう人は若い頃、まあ、少し知り合って30ぐらいでね、でそんなにお会いしたことないんですけど、何通かはがきをいただいたんだけども、すごくやっぱり綺麗な字なんですよね。
うーん、
でそういう人がたくさん知ってるから、まあ、知ってるっていうか、そういう人がやっぱりすごく教えられますね、う
ん、字の美しい人、
それはね、
さっきのなんかちょっと立ち振る舞いがかっこいいみたいなところとちょっと通ずる感じが僕は今して聞いてたんですけど、やっぱりその字が美しいというにもところにもやっぱりその結局は 人の格というか人格品格みたいなのがにじみ出る、
そうですね、
じゃないですか。
亡くなった佐野陽子さんもそうだし、うん、それから谷川俊太郎さんもね、うん、今までお会いした中で、うん、まあそのお習字みたいな字とかいいんじゃないんですか、
うん、谷川さんも決してその、ね、達筆という感じの字ではないですよね、
でもむしろねすごく品がある字だなと思いますよね。でそういう人たちを見てるとなんかやっぱりこう真っ当な生き方っていうか、
そこに現れる、
だ今でもやっぱりこう字の綺麗っていうかなんか難しいんですけどね、あの丸っこい僕なんか編集みたいな字の人とは違った意味でね、あの字の綺麗な人見ると、うん、あっと思いますよね、うん、谷川俊太郎さんとか、うん、茨城のり子さんとかね、まあ、佐野さんでもそのバランスはいいんですよねやっぱり字のね、なんかこう人を幸せにするっていうか、
それはどっちが先なんでしょうね、字がそうだから人格がそうなるのか、人格がそうだから字がそうなるのかみたいな、
あの亡くなった伊丹十三さんも僕、はい、実質の手紙見たことあるんですね、うわ綺麗な人だなと思ってね、こういう字を書く人かと思って、まあ、うん、何人か知ってる人いますけども、伊丹さんの見た時にはちょっとこう胸打たれたね、随分若い時の字なんですけどねそれは、うんうんうんうん、でそれを誰かが、僕の知ってる人が手紙を持ってたんですね、うん、あこれ伊丹さんのでって、まあ、あの一蔵っていう、まあね、名前がうわこんなに綺麗な字を書く人なんだと思って、
そうか、でもそれは若い時からもずっとそうであって、
多分そうでしょうね、非常にそのこうそのそういうあのバランスがいいんじゃないですかね、人に対してどっか優しい、
それが字に現れるのか、
そうですね、僕なんかは全然それができないんで寂しいなと思いますけどね、
人としてのその品性みたいなのがそこで現れる、
そうですね、だからやはり字は綺麗にっていうかね、バランスよく書くっていうのは、
なるほどなるほど、バランスですね、
そうです、あの長野県の小学校6年、はい、4年生のね、作文が飾ってあったんですね、昔の小学校に記念的に、ものすごく綺麗なんですよ。でその時に僕は昔の子供たちは戦前だったのかな、こんな綺麗な字を書いてたんだと思って、僕らもまあパソコンだったりね、そうやって字を書かなくなったり、メールだったり、それは別なのにしてもやっぱりそうやって実際書くときはね、そのくらいのことも考えてもいいかな、
なるほど、そこは決しておろそかにとかないがしろにしちゃいけない、結局はそこ品格とか人格に直結してくる部分だから、そこは本当におろそかにしちゃいけないんだろうなっていうことですね。そうですね。今やっぱり本当に直筆という場面がどうしても少なくなってきてるだけに、やっぱそこはね、より意識しないといけないかもしれないですね。
そうですね。そういう感じは絶対僕は必要じゃないかなと思ってね。
いわゆる肉筆の部分を本当にこの時代だからこそね。
そうですね。で、そういう字の本みたいなのあるじゃないですか、良寛とか、僕は良寛も好きなんですけど、そういうの見るとこんなにね自由にね、また良寛の字ってすごく、ね、自由なんですよ、そういうふうに書いててすごくバランスがいいんですよね、なんでしょうねそういう人たちっていうのは、でも無造作なんだけどやっぱり体で書いてるから、
そうですよね、まあ、身体活動ですからねそこはね、一瞬
そうい
い字を書く人、
僕は茨城のり子さんに25、6かな、ちょっと手紙書いたことあるのね、詩を感動して、それは文化祭のこともあったからね、学校で、そしたらすごいこうはがきだけどその字がねやっぱりうわっと思ったもんね、始まりと終わりとかのバランスがすごくいいし、僕の親しい編集者の昔編集でマガジンハウスに行った石川二郎さんって、今はねフリーになったけど、彼も字がうまいんですよね、すごくうまくて、特に英文の字がうまいんですよ、ハワイとかねキューバとかいろんなとこ行って、彼の書いたねあの地図を未だに僕捨てないで取ってあるんですけども、 あのハワイのね、そういうところのスペルが当たり前で間違ってないんですね。こういう名詞って大体僕が書けないからカタカナでね、カメハメア通りなんて書いちゃうわけでしょ。それ石川次郎さんが書くねスペルがすごく綺麗なんですよ。なるほど、地図をね、だからこういう人なんだなと思ってありますよ。
そうか、うん、
それはね、手紙のてか、あのそれこそあのレストランのね、あのメニューのね裏返しに彼が僕にね、車に乗るときこことここを気をつけて、ここが何かありますよ、スーパーがありますよっていうのを書いてくれたの、確か帰るときに。で僕はまあもともとそういうあの字の綺麗な人だなと思ったけど、それは未だに取ってありますよ。
うーん、そうか、そこに それそこには石川次郎さんの人となりがそこに現れちゃう、
うん、そのセンスの良さが ね、
あーはーはー、
このね文字が、ね、絵になってんですよ、うん、分かるでしょ。
美しいんでしょうね、うん、それはね、そう、うん、実際ね、
うん、で特にあの英文の横文字だから、うんうんうん、僕なんかが書くとしたらなんか全部カタカナになっちゃうしね、そういうのね。
うーん、うん、そうか、そこでもバランスがきっちり保たれてる、
うん、なんかこうそのデザインしていくっていうかな、雑誌を長くやってたから、こう紙に書くときに、その書きなんかこう白い紙にね書くときにパッと書いてもこうなんデザインし、それはすごく僕は石川さんにあの感心しますね。
うん、
やはりこう物を作っていく人の字だなと思いますよね。
ラジオ版学問のすすめ、本日はイラストレーター作家の澤野仁さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、イラストレーター作家の澤野仁さんをお迎えしてお送りしました。澤野仁さん、まああのね、イラストレーターとしてもずっと存じ上げてましたが、山ここまでね熱く愛されているということはなかなか知らなかった部分なんですけど、でも本当は山のね面白さというのはなんか改めて分かったような気がしますね。ちょっと僕はそんなに行く方ではなかったですが、じっくりと登ってみたくなってしまいました。山には本当にいい刺激がたくさんありそうです。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは数物連携宇宙研究機構機構長村山仁さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。